国士の皆様こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。前回はですね、コロナワクチンについての、副反応とか成分とか、
はい、
あと世界中の学者が良くないよなんて言ってるってことが分かったお話だったんですけども、はいはい、今回はコロナワクチンのその2ということで。
そうですね。
エラチ、どんな感じのお話でしょうか。
はい、
はい。
前回はですね、コロナワクチンを注射することはいかに毒素をね、その注入しているのかっていう話をしました。
わかりましたね。
はい、詳しく
ね。
で、まあ、その続きになります。はい。でですね、そのコロナワクチンを接種すると接種部位にマグネットがくっつくという話から入ります。
お、
は
い、あったね。
まあ、結構有名になってますかね、この話。
動画見たことある
それ、今回のコロナワクチンで初めて使用されている、スパイオンズという新技術がございます。
スパイオンズ、
そう、スパイオンズで mRNA に磁力を持たせるということみたいなんですね。mRNA を入れてやるじゃないですか、ワクチンで、まあ、その mRNA に磁力を持たせている技術をスパイオンズ、簡単に言うとっていうみたいなんですよ。
芸人のコンビ名とかじゃないんだね。
違いますね。
違うんだ。
確かに、まあ、今回のワクチンから初めて使われている、新技術だそうです。
で新技術
なんだ、ね、
いらんわっていう。
何、磁力を持たせる新技術を何今回のワクチンに入れてみたって感じなの、
ね、
何その、なんかね、
なぜ
そう、てかワクチンに初めて使われたっていうか、世界的にもね、今までどこで使われているかっていうのは分かんないですけど、
何の、意味があるか分かんないよね。ワクチン、
まあ、医療目的では初めて使われているみたいですね。でこれについて詳しく説明してくださっている、ジェーン・ルビー博士という製薬研究専門家の方がいらっしゃいます。でこちらの方が、アメリカのニュース番組に出演して語っていた内容の和訳を文字起こししましたので引用します。
はい。
で今回のワクチンのメカニズムとは、磁場を利用しているんです、で特殊な化学物質により、実際に濃縮が可能となり mRNA を人の細胞に送り込めるんです、これは全てに辻褄が合います。レポートするのは数週間になりますが、実態について解明し始めたんです、磁石現象に関してですが、磁石が体にくっつくケースですね、それが何かというと、LNP、脂質ナノ粒子の一部で、これはスーパーデリバリーシステムなんです。体内には人工的な DNA や RNA が決して入ってはいけない部位があるんです、それにもかかわらず今回のやり方は成分を強制的に mRNA エンコーディングにより危険なスパイクタンパク質を繰り返し生産させるんです、それも全身にです、つまりこれは遺伝子の強制的デリバリーシステムといえます。今後さらに出てくるのがスパイオンズと呼ばれるものです、スーパーマグネティックアイロンオキサイドナノパーティクル超常磁性、磁性って磁石の磁に性質の性、磁性酸化鉄ナノ粒子の頭文字を取っています、この磁場技術を使っているんです、エンベローブ型脂質ナノ粒子内とその周りにですね、 mRNA を細胞に送達させるのが目的です。 ドイツのベルリンにケミセルという会社があるんです。会社によるとマグノフェクション試薬のすべての構成成分に関し、開発、デザインおよび販売において研究目的のみとする。で、そしてここが恐ろしい部分です。試薬の構成成分は人に対する診断に使用してはならない、またそれを人に薬として投与してはならない、だそうです。で、以上ですね。はい、
してるじゃんね。
またですよ。
さっきからそういうのばっかだね、はい、しちゃならないっていうのを、はい、
前回もありました。
てんこ盛りやんな、ワクチンに。これもこれでもかってぐらい入ってんじゃんね、いろんなの ね。
接種部位に磁石がくっつくのは接種してから2、3日間らしいんですよね。2、3日経つとくっつかなくなるんですね。mRNA 成分が、注入した直後は、二度腕のところにまだ停滞してるじゃないですか。前回もお話ししたんですけれども、体に注入部位から体にこう拡散されていくっていうね、なのでその二度腕の注入部位のところの数値はどんどん下がっていくのに反して、体内の数値は mRNA の数値は上がっていくっていう前回したお話ですね。で、なのでどんどんとその場所が移っていくので、その 2,3 日間はくっつく、磁石くっつけてもだんだんくっつく場所が移動していく、
ですね。移動するんだ。
そう。だからだんだん二度腕にはくっつかなくなっていくけれども、だんだん顔とか胸とかそういう接種部位以外の場所にもくっつくようになっていく。前回お話しした濃度の違い、4種類だから、その治験で使われているその数種類の成分違い、で、その成分の違いによっても多分くっつくくっつかないある。
そうでしょうね。うちの両親打ったけど磁石すぐくっつけてもらったけど、くっつかなかったよ、やっぱりね。絶対ってわけじゃないんでしょうね。
ものによって
違うでしょうね。
そう、多分その成分違いっていうのは濃度の違いなんだと思うんで、濃度が薄かったり、
ね、とかなのかな、その人の体調とか、
プラセボが混ざっていたりすると、そういう人は、ね、糖でくっつかないですよね。
へえ、じゃみんな同じの打ってるわけじゃないんだもんね、みんな結構違うの打ってるから、どれがどれ、実験中だもんね。
で、本当に運悪くね、ロシアンルーレットで濃度が一番濃いのとかもね、注射されてしまうと、
ありゃりゃりゃだよね。
最悪死に至っちゃう人もね、実際 ねたくさんいるわけで。
磁石くっつくった人さ、結構動画にいるじゃないですか。
いるね。
それちょっとやってみてほしいよね。今度どこにくっつくかさ、移動するか。
でもコロナのさ、そのワクチンのさ、接種の会場の入り口で待ってればいいじゃんね、磁石持ってね。出る人にね、
ちょっと失礼しますね。
失礼しますね。
何
待ち構えてて
ね。そうやりたいよね。
でもね、そこにほら、ね、近づいたら伝播しちゃうから。
そうなんだ。
近づけない。ちょっと防護服みたいの着て。
そうだよね。
なんかね、マスクも意味ないんですって、このスパイクタンパク質の伝播は。私本当にコロナは全然ね、正直怖くないから、普段全然ノーマスクですけど、最近その伝播することを知って、マスクし始めたんですよ。
いや、意味ないんでしょ、マスク。
でも意味ないらしいから、ね、でも何もね、防御しないのもあれなんで、なんかこう、人混みとか行くときだけ、なんかマスクつけてますって、今更ながらつけ始めましたね。
でも今65歳以上だっけ、なんか打つのって、もうだからもう結構大体打っちゃうよね。もう逃げらんないよね、スパイクタンパク質から逃げようと思ってもね。
老人結構打ってるもんね。
打ってる。この間もね、今畑やってるじゃん、畑でさ、他のブースのところにいるおじいちゃんおばあちゃんとかの会話を聞くとさ、もう会ってすぐ何話すかなと思ったら、1回目なんとかさん打ちましたとかって、いつ予約ですかとかっていう会話だけだからね。
今話題なの。
もうみんな早く打った方がいいですよとか、2回目いつですかとかって、それが楽しいみたいでさ。
もうね、その人は1週間後にはもうこの世にいないかもしれないよ。
いないかもしれないよね。
もうね、本当にそういう世界なんですよね。
いや、本当そうだよ。
もう一番早くて まあ、打って3時間半後に亡くなったっていう人を、うん、知ってますけどね、でも3時間半後に亡くなっても保証はされなかったらしいですね、
保証する気ない
ね。
4420万まだ誰一人として、ね、保証されてないですからね、
すごいなんかカッコつけていった感じあったけどね、4000何百万払うよみたいな感じでさ、国が言ってさ、結局払わないんだ。まあ、払いたくないよね、だってこんなコロコロ出て4000万消えたら2人で8000万でしょ、もうやばいじゃんね、3人で1億超えちゃうもん ね、国ボロボロになるよね。
ねえ、だってもう年金払いたくなくて、そのお年寄り優先にねワクチン打たせてるようなのあるじゃないですか。
確かに
確かに、もう早く、もうね、目の上の単行本早くね犬がってほしいっていう思いで やってるんでしょ。そうなのに、そのね、そのせいワクチンのせいで亡くなった人にそんな大金払うわけないんですよねって話ですよね、でその、まあ、注射された MRA には、まあ、磁力を帯びさせてあるっていう話ですね。でなので、まあ、磁石がくっつく場所も移動していきます。はい、であとあのそのワクチンの副作用の一つなんですけども、あの体がフリーズする話はご存知ですか。
なんかね動画で見たことある、
私も動画でちょいちょいあるんですけども、そのワクチン接種者がね、体の動きが急に止まっちゃうっていう、
打った後ピク
すごい不可解な、
な
んか私が最初見たのはあのなんか女の人で、なんか飲み屋さんみたいなところで、あの 見ました
私に男の人だった、
私そっちも見ました、なんか女の人がその飲み屋さんみたいなところで、ドリンクを飲みながらドリンクを手に持ってね、あのすごいあーって笑ってるんですよ、で笑ってあのすごい笑顔なんですよ、顔がすごい笑顔で、でドリンク持ちながらその笑顔 あの顔の状態でもう動きがでも15秒ぐらい止まってるんですよね。
でフリーズしてんね。
そうフリーズし、15秒ぐらいフリーズして、でいきなりパッてまた動き始めて、でその間別にあの腕の力が抜けるとかでもなくて、あのずっとコップは持った状態のままなんですよね。
ワクチンなんだ、
って言われて
って言われてるんだ、
その人はワクチンを打った人なんですって。でもワクチン打った人がそうやってあの そのフリーズするその症状が出てるから、まあ、ワクチンが原因なんじゃないのって、
フリーズしてる間って記憶ってあるんですかね、
聞いてみたい ね、覚えてたのかなとかってね、
でもなんかその女の子はあのそのフリーズから溶けた後に、あのなんかあの胸を押さえて、なんかあ大丈夫大丈夫みたいな感じの反応してたから、なんかその止まってる間もなんかちょっと違和感みたいなのあるのかもしれないですよね、で多分周りにその今なんか動き止まってたよ大丈夫みたいな感じで言われて、多分大丈夫大丈夫みたいな感じで言ってた感じ、
よくたまたま動画撮ってたね。
ねえそれが
なんか
それがねよくわかんない、
難しいねそれね、
そう
なんでそのフリーズのタイミングにそんな、普段の会話から動画なんか撮んないもんね。
そう、何か別の理由でね、ずっと動画回してたのかもしれないけどね、でそこのところだけちょっとピックアップしたのかもしれないけど、
でもなんかフリーズするっていうふうのを、もしフリーズがワクチンとかの影響じゃなくてもなぜフリーズするのがいろんなところでわざわざ流すのかっていうのもあるよね、なぜフリーズするのを広めたいんだろうね、そのワクチンとか影響じゃなかったらね、
そうだよね、なかったらね、
なかったらね、ちょっとだって怪しいじゃんね今聞いたらね、そのフリーズするとこだけ写真、動画撮ってるってね。
あとは男の人の動画は同じ動画ですかね、あのなんか お店の中みたいなところで、多分従業員の人かな、
なんか急に止まって
っていうところ、ずっと動きが止まってて、なんか多分こう仕事してる間にパタって動きがなんか止まったような感じで、でなんか周りの人がねこうツンツンとかやれたりしてて、でなんかえなんなのみたいな、どうしたのみたいな、
最初何かなと思って見てた時何の動画だろうと思ったら、あ止まってたんだと思って、
でその人はすごい止まってる時間が長くて、4、5分、で動画の時間もそのぐらい長くて、でずっと解除されないから、あのもうあの担架を誰かが持ってきて、でフリーズしたまま体がこう固まったまま、そのまま担架に乗せられて、で運ばれてい
く、フリーズするのかねじゃあワクチンでね、 謎だね、フリーズってね。
どの成分で。
だって 目開いてんでしょ、うん、普通に表情笑った顔でフリーズするんでしょ。
そうあとあの車の運転中にあのワクチン接種者が運転中にフリーズしちゃって交通事故を起こしたケースもあるみたい。
それは危なそうだね。ワクチン後の運転はちょっとやめた方がいいよね、何があるか分かんないもん ね。
なんかその人、うん、それも動画に出てたかな、あの2人ぐらい引きそうになってた動画。怖いですよね、おちおち車も運転できない ね、
本当だよね。
で急にね、なんか前走ってる車がね、うん、いきなりピタって止まっちゃって、ね、突っ込んじゃったりしたらどうなっちゃうのっていう ね、うん、
ね、交通事故
確かに、うん、めっちゃ増えるじゃんこれから。だってワクチン打った人なんて信号でなかなか前進まないなと思ったらフリーズしてる可能性あるよね。
そうね
動かねえなと思ったら
ね、なんかもうクラクションめっちゃ鳴らしてんのに、ね、全然反応してない
笑顔だぞあいつみたいな感じで、でも笑顔だけどどうしたんだろうみたいな。
そうだ、あとさ今ほらお年寄りがいっぱいさ打ってるからさ、うん、もし運転しててさ交通事故とかしてもさ、うん、なんかワクチンのせいにされないっていうかさ。
そうね、
ね、
う
ん、またお年寄りがみたいな感じでも、うん、
だいたいその持病を持ってる人がそのワクチンに死をすると、うん、そう持病のせいにされてますよね。
そうでしょうね、
ね、コロナウイルスはまた逆で、
逆なんだよ ね、 全然違うもので死んだのに、ね、コロナ死にさせられるんだよね。
そう持病で死んだのに、うん、そう PCR 陽性だったらそうコロナ死、みんなコロナ、交通事故でもコロナ死、ね、バスに引かれてもコロナ死みたいな、
うん、ワクチン死は持病でしょってなっちゃう
ん
です
ね。そこ逆なんですよ。
逆なんだよね。
間違いなく皆さん。そう。
普通によく見たら分かるのにね、テレビ見たらなんかおかしくないってね。
はい。あとですね。
はい。
あの世界にはあの航空会社が、うん、あのワクチン接種者搭乗制限を開始した国があるそうなんですよ。
うん、
スペインとロシアと、うん、アメリカン航空らしいんですけどね。
うん。うん、
ただ逆にあの。ワクチン接種しないと飛行機乗せないようじゃなくて、
うん、
ワクチン接種者を搭乗制限してる、うんうん、飛行機に乗せないようにしてるんですって。
旅行行きたくてさワクチン打つ人とかもいるのにね。
いるよ ね、
ね、
あれって感じだよ ね、
ね、せっかく打ったのに乗せてくれないのって、ね、
うん、
自業自得だよって話ですよ、うん、本当に
打っちゃったからもう一生乗れないもん ね、
ね、
逆に俺らだったら打ってないから打ったら乗れるっしょっていう気分だけど、うん、もう打っちゃったからもう一生乗れないって感じじゃん ね、 ね、うん、ねもう終わりだよね、
う
ん
う
ん、
もうだって一生、ね、体内に入っちゃった mRNA は、ね、
そうだよ、
もう抜けていかないから。
そう、うん、それがね航空会社全体がそうなっちゃったらもうどこにも行けないよね。
もう国内しかダメ
ね、 ね、 船もダメか、うん、分かんないけど
船はね分かんない、ね、
分かんないけど、まあ理由としたら密になるからとかそういった理由でしょ。さっきのスパイクタンパク質とかっていう理由かもしれないじゃんね。
気圧で血栓がなんとかっていうね、
あーのもあるんだ、うん、だからワクチン接種者がってことなんだ、うん、
なんかそれは表向きの理由らしいですね。
そうなん
だ、
そうなんだ。
気圧で、うん、そのワクチン接種は血栓ができやすくなるから、うん、そうその、うん、飛行機乗せないよって言ってるのは、
うん、
表向きの理由であくまでも、
うんうん、
まあ本当は多分ねそのスパイクタンパク質、うん、
だよね
が、
うん、まあその
ね、CA さんたちもね、あの伝播されたくないし、
うん、
まあ、お客さんたちも広まっちゃうし、うん、
密だもんね、
超密だよ、
ね、でマスクも意味がないから、
ね、
ね、もうエコノミークラスなんでもう本当に至近距離だからもう間違いなく伝播しちゃいますよ、うん、
するね、
うん、しかもすごい長時間だし、
うん、
もう8時間とか10時間とか、
ね、そうだね、
ずっと隣に座ってるわけだから、
うん、
そうで、
はい、
はい、次です。
はい、
でですね、まあ、あの本当は打ちたくなかったけど会社で強制的に打たされちゃったよとかね、
あと、
うん、まあ、あの職場で周りにワクチン接種者がいるからどうしようっていう人のためにデトックス方法をご紹介したいと思います。はい。で松葉社ちゃんはさ最近有名ですか、
うんうん、
聞きますね、
一気に来たよね松葉茶ね、全然知らなかったけど、
うんうん、私も松葉茶初めて知りました。うん、うん、では松葉茶、
うん、
はい、松葉茶の次です、
はい、
あとね、ケイ素ですね、水溶性ケイ素、うん、で、あ、このデトックス方法って、あの私が普段から集めてるそのデトックス方法で、あの特にスパイクタンパク質を、
うん、
あの体外に排出してくれる物質ですよっていうんではなくて、
うん、
あの普段からその化学物質とか重金属とかを、
うん、
重金属って放射能とか、
うん、
まあ、電磁波とか、
はい、
あの、あと水銀とか、そういうアルミニウムとかを、
うん、
あの体外に排出してくれやすくなるサプリメントを、
うん、
あの普段からリスト化しているので、
うん、
まあ、はい、それも効果があると思うのでね、はい、うん、でご紹介しています。
はい、
でケイ素、これ水溶性ケイ素です。水溶性ケイ素、あとは玄米、
うん、
玄米 MMSMMS、はい、であとスピルリナ、
うん、
スピルリナ、
うん、
ゴイノプロシジャー、
うん、
ゴイノプロシジャー、重曹、
うん、
重曹、フルボ酸、
うん、
フルボ酸と活性炭、竹炭、備長炭、活性炭、竹炭、備長炭、これ粉末でも可です。あとフコイダン、フコイダンとスギナ、スギナ、
うん、
ブルーグリーンエナジー、ブルーグリーンエナジー、ブルーグリーンエナジーで、アロエベラ、アロエベラ、
アロエ、
あ、アロエもそんなにいるかな、弱いかな、とソマチット、
うん、
ソマチットとホーリーバジル、これは別名トゥルシーとも言います。ホーリーバジル、うん、別名トゥルシーです。とキクイモ、
うん、
菊芋と、モリンガ、モリンガ、ビーツ、ビーツ、うん、マコモ、マコモ、
うん、
とマタンパウダー、マタンは、朝、マリファナの朝と書いて、あとは炭と書いてマタンと呼びます。でマタンパウダーと、ドクダミ、ドクダミ、
うん、
こんなもんですね。
うーん、
はい、なんか全然わかんないのがいっぱいあった。
以前お話しした天然の抗がん剤 の、 サプリメントと結構被るんですよ、
うん
うん、で結局がんって体内 の、ね、毒素を排出することがすごく大事なので、うん、そうすごくね被ってくるんですけどね。だから、うん、ゴイノプロシジャーとかもそうなんですけど、と重曹とかもそうですね。分かりづらいのは何でしょう。
なんか横文字のやつ。
何でしょう。
ブルーグリーンエナジーとか。
ホーリーバジルは、
はい、
アーユルヴェーダのなんか粉末なんですよね。アーユルヴェーダで使われてる、なんかね、なんかね、アーユルヴェーダのホームページとかに行くとね、売ってる、うん、通販で売ってる。
アーユルヴェーダが分かんない、
う
ん、俺。
あれでしょ、なんかオイルみたいなのを垂らすやつ。
おでこに？
おでこに？
アーユルヴェーダはインドですかね。インド？なんか
あるんだね。
ちょっとね、定かじゃないですけども、まあインドだったら、
うん、
そのインドの、まあ、日本の東洋医学みたいな感じで、
うん、
その西洋医学以外の、まあ、代替医療、
うん、
みたいな位置づけで、
うん、
そう、病気治療に効くっていうね、
うん、
粉末なんですよね、うん、だすごく多分美味しくないですけど、
まあそうだね、
これね、はい、私前飲んでましたけどね、
うーん、
すっごい苦い、
苦いんだ、
ホーリーバジルは。
まあちょっとな、
そうで飲み方が結構難しいですけどね、粉末は。なんか市販されてるカプセル、透明のカプセルみたいなのに入れたりとか、
うん、
でもそれまた入れるのが難しいからあまりおすすめしないですけど、うん、まあ、普通に口に放り込んで水で飲んじゃうのが一番早いかな。うん、あとマコモって知らないですかね。マコモ茶とか、
マコモ茶、
うん、まあ、これも粉末もお茶もありますけど、
う ー ん、
これもねすごくデトックス作用が強いですよ、うん、私も飲んでました。
うーん、
でも結構値段するんで、
するんだ、
結構続けるのが大変かな。うん、あとビーツは野菜です。
うん、
すごく真っ赤な野菜で、
うん、
なんかあの布を染めたりとか、あの着色料に結構使われ
る、
すごく真っ赤なんで、うん、手とかも真っ赤になるし、あのまな板も切るとね、真っ赤になる、
うん、酸っぱいの？
酸っぱくない、味は海に近いかな、うん、そう、あ、ロシアで結構食べられてますね、ビーツは。でもね、普通のスーパーで売ってないんですよ。
うん、
あのオーガニックスーパーとか行くとね、ありますね。そう、うちもペットに食べさせてます、ビーツは。あとモリンガは結構有名なんじゃないですかね。あと、まあ、菊芋もあんまり市販はされてないんですね。お芋ですね。でも通販で多分なんか1キロで段ボールで3000円ぐらいかな、で売ってたような気がしますね。あと、まあ、ソナチットも通販で手に入ります。サプリメントですね。とブルーグリーンエナジーって何でしたっけ？私は
開けて
ない
、
ね、レッドブルーみたいなね。
これもサプリかな。あのこれ初めて知ったのは、あのなんか福島原発のあの放射能、あの体内からデトックス、あのそうするため の、 あのサプリメントとしてね、あの宇都宮悟先生がなんか言ってたんですよね。それで、そうそう、情報得たんですよ。そ
こ、これは食したことないんだ。
ないです、ブルーグリーンエナジーは。そう、と杉菜も植物ですよね。これも多分粉末とかお茶とかで売ってると思います。あとは炭系、備長炭系は、あ、そうですね、あの重金属とかね、排出してくれるんで、まあ、これも通販でね、簡単に手に入ると思います。で、フルボ酸って結構あんまり皆さん知らないですかね。フルボ酸は結構私常用してるんですけど、あの、そうそう、液体なんですけどね、あのちょっとね、琥珀色をした液体。はい、ではですね、お時間が来てしまったとのことです。はい、でも一通りでもね、あのね、ご紹介できたので、
そうですね、
はい、よかったです。はい、では本日はこの辺で、
はい、バイバイ。
バイバイ。
QAJF レッドピルラジオショー。そろそろお別れのお時間となります。 QAJF では Twitter、GAB、YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか、全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz、 毎月第1第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
エカシーと
私レイラでお送りいたしました。提供は Q アーミージャパンフリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。